お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ワンネーション党への支持が党首ポーリン・ハンソンの反移民姿勢を背景に急上昇しています。専門家によりますと、一時投票先としての支持率は前例のない 26% に達していますが、その背景にあるのは存続の政治に対する不満、いわゆる反エスタブリッシュメント政治への強い要求で、これがオーストラリアの政治の構造を変えつつあるといいます。セブンネットワークの番組サンライズでは、与党のタニア・プリバーセク氏とワンネーション党のバナビー・ジョイス氏が激しいやり取りを見せました。プリバーセク、ワンネーションが世論調査で支持を伸ばしているからこそ、記者やオーストラリア国民全体がもっと問いかけることが本当に重要だと思います。彼らはもし主要政党と同じように試されたいのであれば、詳細な政策を示す必要があります。
ジョイス、
タニア、あなたは本当にネタをたくさんくれます。政権を担っている側に対して不満を言う被害者政党になるのはとても簡単なんです。
フリバーセク、
あなたたちの案を見せてください。代替となる予算案を待っています。今あなたがやっているのは文句を言っているだけです。プリバーセクとジョイスのやり取りでした。こうしたやり取りの背景には、世論調査会社レッドブリッジの最新調査があります。それによりますと、ワンネーション党への支持が前例のない水準にまで急進しており、その理由の一つとしてポーリン・ハンソン党首の反移民姿勢が影響しているのではないかとの見方も出ています。最新データでは、ワンネーションの支持率は9ポイント上昇し 26% に、またハンソン党首の好感度は 38% で、アンソニー・アルバニージー首相を上回り、最も人気のある党首となっています。一方、1月の中旬に劇的な形で連立関係が崩れた自由党と国民党は、一時投票先としての支持率が7ポイント下落し 19% となりました。これにより連立内の対立を終わらせるようさらなる圧力がかかっています。自由党のアレックス・ホーク議員は、これが最優先課題だと述べています。
リトル・
プラウドは中道右派政治で史上最大級のオウンゴールを決める寸前だと思います。これは一気に起きたことですが、個人的なエゴを一旦置くことができれば、すぐに元に戻すこともできるんです。ホーク議員でした。調査会社レッドブリッジのアナリスト、サイモン・ウェルシュ氏は、ワンネーションに支持が流れている人たちにははっきりした傾向があると話します。
はっきり言
って大きな伸びを見せているのは X 世代と比較的若いベイビーブーマー世代です。特に X 世代の男性と若いベイビーブーマーです。すべての年齢層において男女差も見られます。ウェルシュ氏でした。モナッシュ大学の上級講師ベンジャミン・モフィット博士は、ハンソン氏自身のメッセージや戦略が変わったわけではなく、変化しているのは有権者側の求めるものだと指摘します。これは需要側の変化であると説明できます。ボンダイの事件、連立の混乱、そしてオーストラリア政治全体への不満、経済状況、住宅問題、経済への不安、移民への不満、さらに住宅問題の原因を移民のせいにする見方など、さまざまな要素が重なっています。ハンソンはそうした不満をうまく利用してきました。ですからこれは供給側というより、需要側の変化で、反エスタブリッシュメント票が今、ワンネーションに流れ込んでいる状態です。連立からははっきりしたポピュリズムや反体制的なメッセージは出ていません。モフィット博士でした。自由党のダン・ティーハン影の閣僚は、今回の低迷は過去における連立内の分裂が原因だと述べています。ウェルス氏は、この支持の移動は、自由党内の機能不全や 彼らが進めている経済路線への反発でもあると言います。
自由
党連立は個人の向上心の党というより大企業寄りの党になってしまいました。これは一時的な抗議票というレベルを超えたかなり根本的な変化です。ウェルシュ氏でした。また同氏によりますと、左派・右派の双方に有権者の不満に応える強力な左派ポピュラリズム運動が存在しないという認識も広がっています。一部の評論家は、ビクトリア州社会党のジョーダン・バンデンベルブ氏、通称パープル・ピーカンズのような候補者が左派ポピュラリズムの目だと指摘しています。しかしモフィット博士は、明確な制度的政党はまだ存在しないと言います。
On the left at the moment,We're not seeing the same kind of shift to left populism that we're seeing on the right in the shift to populism. And there's a couple of things going on there.
左派では右派で見られるようなポピュリズムへの大きなシフトは起きていません。その理由はいくつかありますが、一つはオーストラリアの左派ポピュリズム運動が右派ほど体制を整えられていないという点です。水面下で動くコミュニケーションの仕組み、つまりグローバルに機能している仕組みが右派にはありますが、左派には今のところ同じものがありません。
ボフィット
博士でした。博士はまた、ワンネーション党は世論調査ほど実際の選挙で結果を出したことはないとも指摘します。クリスマス直前の 17% から、現在の 26% への急上昇は、前回の選挙で実際に得た 6% の4倍以上に当たります。労働党は 34% でほぼ横ばい。一方、グリーンズは2ポイント下げて 11% となりました。モフィット博士は、明確な左派ポピュリズムの選択肢がない中で、体制への不満をぶつけたい有権者には行き場が限られていると話します。
Right populism.As we know, looking at the,
世界のニュースを見ても分かるように右派ポピュリズムは左派よりもうまくいっています。アメリカのドナルド・トランプ、イギリスのファラージとリフォーム UK、 ドイツの AFD などです。左派ポピュリズムは2010年代のヨーロッパで全盛期を迎えましたが、シリザやポデモス、ラ・フランス・アンスミーズ、ドイツの左派政党など多くは衰退しました。例外はフランスくらいでしょう。アメリカのバーニー・サンダーズも挙げられますが、理由はいろいろあります。ただオーストラリアでは左派ポピュリズム政党が結成されていないのは興味深い点です。モフィット博士でした。以上、SBS ニュース、ブリエナ・チャールズとエバ・スタシェフツカのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。